Pianos go on. Whiskey, Pianos go on. Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。3月ね、28日、 28MHz の、QRL でございます。361回でございますけどもね、はい、もうね3月もう終わりでございますよね。早いもんでございますよね。あっという間でございました。3月はねやはり卒業というイメージがあって、4月はね新学期とかね新入社とかですね、ねそんなようなイメージがね非常にありまして、ちょっと3月と4月のイメージってねそういう切り替えがありますよね。まあいよいよ4月ということでね、お花見の時期でございますけどもね、今週末はですね私どもの、固定のローカルグループのお花見がありましてね、まあ、無線のこうね集まりというのは非常に飲み会でも面白い、楽しいですね飲み会になるんで、 いつもですね、こうみんなでワイワイガーガーやるんですけども、なかなかですねこういうところへも無線機を以前は持ってったんですけど、最近はねそういう屋外でのイベントも持っていく人が少なくなっちゃいましたよね。まあ、携帯電話持っていく人はほとんどなんですけどもね。というわけでねハンディー機をねやはり持って行ってですね、無線の集まりですからね、ちょっと、お花見の会場からですね運用してもいいかなというふうにね思ってるんですけどね、相手がいればという話でございますけどもね、まあちょっとしたアンテナでもねやはり場所によっては遠くへ飛びますんでね、それがまた無線の面白いところでございますけどもね、まあ、せっかくの無線のねイベントというかですね集まりでございますからね、ぜひ持っていこうというふうに思っておりますよ。まあ、皆さんもぜひですねハンディ機ね、1台、お持ちの方結構いらっしゃると思いますのでね、お荷物にならなければですねぜひ、そのカバンの中に忍ばせていただきましてですね、適当にこうロケーションのいいところにも行きましたらですね運用してみるのもいいかと思いますけどもね。はいはい、というわけで361回早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーお送りしたいと思います。まあ、先週はですね CW のね、デビューというか CW みんなでやりましょうということでねお送りいたしましたけどもね、まあ、到底、収まりきりませんでしたのでね、また今日も電信についてのお話をね続き、させていただければというふうに思いますけどもね、まあやはりいろいろとこう7メガヘルツを含めたですね、この電信が非常に多く聞こえるモードバンドですね、3.5、まあ、いろんなバンドあるんですけども、それからね144メガのね、CW バンド、いろいろありますけどもね、やはりどの周波数でもですね、聞こえないことはないのでね、ご自身が運用しているバンドでですねやはり CW の信号聞こえましたらですねやはりちょっと聞いてみるというようなところがねまず始めていただければと思いますけどもね、なかなかですね CQ を出すのもですね億劫になっちゃうんですよね最初の頃はね、またねスピードが速い曲から呼ばれちゃったらどうしようとかですねあるんですけど、そんな時にはですねやはり、Please QRS ということでね、送っていただくしかないのかなというふうに思いますし、大抵の場合はですね、ゆっくり打っていただく OM さんばかりですのでねご安心いただきたいと思いますけどもね、まあ、中にはね全くそれを聞き入れていただけず、パラパラ打ってきちゃう人がいるんで、そういう場合にはもう早めに QS を切り上げちゃうしかありませんのでね、はい、それしかありません。それと、最初に、どのキーを使ってですね、スタートするかというような、ね、お話もちょっとありましたけどもね、まあ、やはりエレキーを使う方ね、最近はどの無線機にもついてますからね、パドルを使って、エレキーを使 というのもですね、これは一つの方法かと思いますね。まあエレキーも慣れればですね、当然ながら非常に綺麗に符号が出ますからね、聞きやすい符号が出せるわけでございますけどもね、これもやはりちょっと練習をしないとならないわけですよね。まあ、符号は覚えたからといってもですね、このパドル操作をどうやって、やるかというようなことがありますんでね。で最近のこのスクイーズキーというのがスクイーズ操作ができますのでね、それぞれ打つ回数だけですね、パドルをこう握る必要もなくてですね、両方握るとずっとこう端点頂点のですね繰り返しがずっと続くということでございますから、このキーを使ってこのですね、方法を使えばですね、非常に操作も非常に楽にですね、また高速の電信を打つ場合にもですね非常に対応ができやすいということでございますからね、こういった運用されている方がねたくさんいらっしゃると思いますけどもね、このエレキーもですね、このパドルね、このパドルもいろんな種類がありますよね。間隔が非常に狭いものとかですね、ある程度広いものとかね、どのパドルがいいか自分にね、やはり一番打ちやすいものをね選んでいただくしかないですけどもね、私の場合は非常に感覚としてはですね広いものを使う時が多いですよね。はい、そしてですねやはり、パドル電源ね、これみんな言えることでございますけどもね、しっかりと重みがあるやつがいいですよね。軽いやつだと動いちゃうんでね、押さえてなきゃなんないのでね、もしくは、この何かね、こう重いものにこうくくりつけるとかですね、そういう形にしないとですねすぐ動いちゃいますんで、ちょっと打ちにくいところがありますのでね、はい、それからバグキーとかですね複式、これをねお使いになってる方も結構いらっしゃいますけどね、まあ、バグキーはね最初のうちは非常に難しいですよね。私もですねバグキーまでは持っているんですけれども、なかなかこのバグキーを使って運用する機会ってのはほとんどなくてですね、まあ、和文を運用されている方は結構バグキーを使う方が多いんですけども、なかなかこれは難しくてですね、端点側だけが、振り子式でですね、半自動式でずっと符号が出てくるんですが、私が使っているのはですねバイブロプレックスのですねバグキーなんでございますけど、これがまたですね、自分に合ったですね、速度とそれと、接点とかですね端点のスピードとか、まあ、いろいろですね調整するとこがありまして、なかなかこれしっくりこなくてですね、何度も何度もですね調整しながら、この自分のね打ちやすいポイントというのを見つけてですね設定してるんですがね、まあ、それでも長く使ってるとだんだんずれてきちゃいますんでね、時々調整をするというような感じでございますね。また複式電源ね、これも私は複式はね、前お借りして何度か使ったことがあるんですけど、やはりこれも難しくてですね、まあ、これも左右にですねそれぞれ接点があってですね、バグキーのように、半自動的にこう端点がずっと出るというわけではありませんので、操作した回数というかね、操作しただけしか符号が出ませんので、頂点端点をうまく左右に、合わせてですね、こう運用する、符号を打つということになりますんでね、これはなかなか難しいところですよね。まあ、手の感覚をですね、指と指、まあ、親指人差し指、この感覚をですねあまり変えずにですね手首を動かす感じで、バグキーも基本そうだと思うんですけどね、そんな形でですね、打つと、比較的打ちやすくなるのかなというのがね自分なりの方法なんですけどもね、はい、皆さんどんな風にやられてるんでしょうかね。はい、まあ、ストレートキーはですね、まあ縦振り電源ということで、これは一番オーソドックスな、ね、ものでございますけどもね、まあ、ハイモンド社とかですね、今国内ですと GHD の、ね、電源ありますよね。まあ、高いものですとね本当に無線機が買えちゃうぐらいのねお値段するものもあったりしますけどもね、いずれにしろ重厚感があって非常にねしっかりしたものが多くていいですよね。はい、こういったね、高級電源というのをね使うとね、なんか綺麗な符号が打てる気がしてしょうがないんですけどもね、まあ、実際には人間が打ちますからねそんなことは全然ないんですけどもね、はい、まあ、中には接点がですね、光電式、これは GHD さんのねものなんでございますけどもね、こういったものがあって、いわゆるチャタリングとかですね、このね、が全くなく綺麗にですね符号が出せるということで非常にいいですよね。まあ、これはお値段も結構するんですけどもね、はい、当社ね FB サウンド田無の方でも時々このエレキね、パドル、これがね結構出てますのでね、皆さん電線をやってる方はですね、いらっしゃるんだなというのがね感じるところでございますけどね。また海外の、ね電源、まあ、パドル、こういったものもですね非常に多く、お使いになってる方もいらっしゃると思いますし、またこの電源はですね単なる接点のですね、をつけたり離したりするだけのものでございますから、 この機械的な工作をですね、自作でやられてる方がね、いらっしゃるんですよね。これもまたね、素晴らしい電検、ね、パドルもそうですけど、お作りになってる方がいらっしゃいます。また非常にですね、ユニークな形の、パドルや電検をですね、作られてる方もいらっしゃいますので、これもね、こういうのを見ると楽しみなんですよね。はい、まあ、電信のね、マニアの方はたくさんいらっしゃいますけどね、こういったあのパドル、ね、電検をいろいろとですね、集めていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるということですね。まあ一昔の無線機は、このエレキーの、機能がなくてですね、エレキーとパドルが一体化したですね、もの、これがね販売されておりましたね。当初私が 21MHz で CW をデビューした際にはですね、最初はストレートキーをやっていたんですが、コンテストを参加するようになってからはですね、やはり当時はね PC はありませんでしたので、どうしてもエレキーが必要になってくるということで、勝見電機さんの EK150 というね、まあ、おなじみの、こういったものを使ってですね、TS520 に直接つないでですね、符号CQ を出したりとかですね、運用していた覚えがありますけどもね、まあ、ストレートキーだけを使っていて、エレキーを使いましたのでね、これほどまでに素晴らしいものがあるのかというふうにね思いましたけどもね、まあ、当然メモリー機能も全くないので打つしかないんですけど、非常にこのスピードも速くですね、しかも綺麗に打てるというのでね、非常に嬉しかったですね。はい、まあ、これはエレキーなので、ストレートキーとは違ってまた操作の仕方が違いますので、慣れるまでねしばらく、送信をせずに、サイドトーンでねずっと練習をしていた覚えがありますけどね、まあ、その時にスクイーズ操作を覚えましたのでね、これを使ってですね、今も練習、送信していると。で、当初は右手で打ってたんですけども、いろんなことをするにあたっては右手より左手の方にパドルを置いた方がいいのかなと、まあ、右利きの場合ですけどね、いうことで、途中から左手で打つようになりましてですね、はい、いろいろとこう練習をしたんですけどもね、こういった方が便利かなというのがありますので、最初からやる人はですね、左手でやってしまった方がいいかもしれませんね。まあ、これは人それぞれなので、ちょっとあまりこうね、こうした方がいいというふうには申し上げられないんですけどもね、はい、そういうようなことでございますのでね、ぜひお試しいただきたいと思います。左打ち用にはですね、エレキの場合は、端点と頂点の位置を逆にするというのが基本なんですけど、私の場合はですね、単純に右利きのパドルをそのまま左で打ってるだけなので、親指と人差し指がですね、単頂点は、右手と同じになってますので、ちょうど逆になっちゃうんですよね。まあ、それで練習しましたのでね、逆に言うとどちらに置いても同じように打てるというね、切り替えなしでできるのが非常に便利だなと思いましたけどね、これはもう私だけのことなんで、あまり参考にされない方がいいと思いますけどもね、はい、そんなようなこともありましたね。はい、いうことでございましてね、最近はまた PC 自体がですね、キーアになったりするものもございますんでね、非常に便利なものが多く電信の中でもですねございますので、ぜひ皆さんの環境に合わせてですね、運用に、使っていただきたいなというふうに思います。というわけでございましてね、2週にわたりましてね、電信のお話をさせていただきました。はい、それではこの辺で楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、森山直太朗さんの桜、これをねお送りしたいと思います。こちらもですね、この時期よくかかりますよね。はい、もうね、桜の花がね咲く時期でございますけどもね、非常にこのね、森山直太朗さんのねこの歌声とですね、この桜マッチしてますよね。非常にいい曲だと思います。この時期ならではね、いろんなところで、ね、ラジオテレビ等で流れてると思いますけどもね、今日は早速お送りしたいと思います。森山直太朗さんで桜お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー、今週も早速お送りしたいと思います。ツイッターからのね投稿の方結構ねいらっしゃいますね、最近ね。
はいはい、無線ね、はいはい。
今日はまずね、そのツイッターからの、投稿でございまして、ツナピョンアットマーク移動運用大好きさん、ありがとうございます。移動運用がしやすい時期になりましたということでね、寒い時期はほとんど自宅にこもっておりましたが、ようやく季節が変わり始めたので、先週早速山へ行ってきました。まあ、山へね、 まだ雪が多く残っておりましたが、ここはスキー場でもあるのですが、今シーズンの営業を終了したため人はほとんどいませんでしたということで、運用はお手軽にまっすぐ対象に4メーターの2段マストを挿して V 台ポール自作と書いてありますね、4L の50メガで2バンド楽しみました。コンディションは今一つでしたが、電信電話ともに多くの曲と QSO が楽しめましたということでね、ございますけども、はい、ありがとうございます。スキー場のですね、営業終了後っていうのはね、まあ、駐車場とかそういうところでやられたんでしょうかね、まあ、リストは動いてないと思いますんでね、はい、まあ、まっすぐ対象ね、使っていただきまして了解でございます、ありがとうございますということでね、V ダイポール自作というのがね、またどんなようなものだったんでしょうかね。40メーターということですから、短縮型をね、使われたんですかね、はい、まあ、以前ね、自作で V ダイポールフルサイズのアンテナを使っている方を一回見たことありますけど、ものすごい状態でございましたけどもね、はい、そして50の 4L ということでね、楽しまれたのかなと思いますけどもね、まあ、50の方もですね、非常にコンディションがね、ここのところね、だいぶ遠くが聞こえる時もね、時々ありますのでね、場所がこのね、非常にロケーションがいいところであればですね、またいろいろと楽しめたんではないかなと思いますけどもね、はい、まあ、いろいろとですね、この移動運用もですね、一般の方々がね、いらっしゃるところもありますからね、まあ、この場所選定にはですね、非常にご注意いただきたいなと思いますよね、まあ、やはり、観光地とかですね、ロケーションがいいところというのは見晴らしがいいところでございますしね、またそういったところの駐車場というのは、一般の方がね、本来、止めて、この景色をご覧になったりするところでございますからね、やはりそこにですね、目立つようにアンテナを上げちゃうとかね、そういったことはですね、お控えいただきたいなというふうに思いますしね、またね、そういうことをされている方が多くなっちゃうと、そういった場所ではもうアマチュア無線の運用は禁止なんていうね、そんな張り紙が出ちゃう時もね、結構ありますんでね、気をつけていただきたいと思いますけどもね、まあ、なかなかね、場所、選ぶの大変だと思いますしね、また路肩へ止めるにしてもですね、やはり交通の妨げになっちゃったりとかいろいろありますんでね、まあ、なかなか難しいと思いますけどもね。
何が面白いの？
この辺りはですね、いろいろと移動運用のね、いろんな方と情報交換をされて、移動場所を探すというのも一つ、楽しみかなと思いますけどもね。まあ、本当にね、車で行って車のまんま運用できるというのが一番いいんですけどもね、まあ、そうなりますと、まあ、アンテナをそれほどね、大げさにせずに運用するんであればね、モービルホイップとかですね、そういったものでも十分できるのかなっていうのはありますしねまあいろいろですよね、はい、どうも、ツナピョンさんありがとうございました。また移動情報ありましたらお送りいただきたいと思います。はい、続きまして同じくツイッター経由、こちらはですね、マサノリさん、マサノリアットマーク JRU さん、これは同軸ケーブルの交換、私も気になっておりましたが、番組で聞きました通り、すでに当方は25年も使っているため交換したいと考えてますということでね、いただきました。25年ですとね、もうちょっとね、いろいろダメかもしれないですね。これはね、点検した方がいいですよ。まあ、なかなかね、このアンテナ系はですね、一回開けちゃうとそれっきりになっちゃうケースが結構多いですよね。
どうすんのよ、はい、こんなガラクタばっかり。
まあ、昔はね、若い頃はね、年中屋根登ってですね、ああでもないこうでもないってやってたんで、その頃はですね、いろいろとこの様子も見ながらですね、年中取っかえたりしてたんですけどね、なかなかそういうのが億劫になっちゃう年になりますとですね、一度開けちゃうともうそれっきりになっちゃうんでね、はい、まあ、とりあえず信号も聞こえて、アンテナのね、マッチングも特に問題なければそのまま使い続けているというね、感じでございますけどもね、やはり同軸ケーブルは、長く経ちますと外皮がですね、裂けてしまったりとか、これはね、やはりどうしてもあるので、この辺は気をつけた方がいいですね。まあ、コネクタ部分も、しっかりとテーピングはされていてもですね、ある時水が入ってしまったりすると真っ黒になったりいろいろしますんでね、やはりこれはケーブルを交換すると、このね、どのぐらい違うかっていうのはね、これ切り替えて使えないとこがあるんですけどもね、古い状態と新しい状態ってのはやっぱりね、かなり違うと思うんですよね。ノイズの入り具合もね、変わってくるかもしれませんしね、いろいろありますよね。まあ、この辺はね、ぜひご検討いただきたいと思いますね。まあ、アンテナ自体もこれは20年以上経ってるんでしょうかね、まあ、この辺りが気になるところですけどもね、アンテナもやはりメーカー製といえど20年以上経つといろいろとね、傷んでくるところも多くなるのかなって気がいたしますよね、はい。まあ、そうなると、じゃあ今度はルーフタワーとかで、タワーはどうなのとかいう話になりますんでね、こちらも含めてですね、一度ちょっと点検をされるといいかもしれませんね。まあ、鉄塔の場合は、用意はメッキを施されている まあ、部材、がほとんどでございますのでね、特にねサビとかは大きく発生してないと思うんですよね。まあ、ただあのボルト類についてはですね、やはり建設する際にですね工具を当てて何度も締めたりしますので、どうしてもそこの部分のですねメッキが薄くなっちゃったりしますので、錆びやすくなっちゃったりしますしね。またあのいろいろ搭載物によってはですね鉄分があってそこが発生してですねもらい錆びという現象でですね鉄塔が赤くなっちゃうとかですね、そういうようなこともありますしね。まあ、いろいろ現象というのはありますけどもね、やはり点検が一番ということでございますのでね、ぜひお時間があれば点検をされてみてはいかがかなというふうに思います。どうも正則さんありがとうございました。またね点検結果なんかも教えていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、続いてもう一本ね、
まだやるの、
行きたいと思います。 J4MR、吉武さんですかね、ありがとうございました。高エリアですかね、はい、50メガはミラクルバンドですねということで、先日は一瞬ですが1エリア2エリア方面がわずかの時間開けて数曲更新できました。あっという間の時間でございましたが、楽しい、ひとときでした。こんな状況はこの時期時たまあります。インスポシーズン間近となり楽しみです。各局今シーズンもよろしくお願いしますということでねメッセージいただきました。ありがとうございます。まあね、50は本当にミラクルバンドというふうにねよく言いますよね。まあ、インスポなどではですね普段更新できないね、DX、まあ、全世界と更新、可能でございますからね、これはね素晴らしいバンドでございますよね。まあ、この気象状況といる、この気象状況というかですね、この宇宙のね、この e スポ、ね、この e スポだけでなくてですね、やはり時と場合によって、この開けるっていうね、状況が出てきますので、まあ、グランドウェーブの伸びもですね、普段と同じ場所でいてもですね、やはり遠くが聞こえてきたりとか、相手の位置によってはですね、非常に遠くに飛ぶっていうようなのも50メガのね、楽しみですよね。
うるさい。
まあ、非常にあの波長もですね手頃なサイズでございますから、アンテナのスタック化とかですね、ターエレメントね、こういった形で効率力を目指すとかそういうような実験もできますので非常に面白いですよね。バンドも4面がありますからね、まあ、あの本当にこの下の方の周波数だけではなくてですね、やはり空いてる周波数で全電波形式で使えるところもね非常に多くありますので、まだまだいろいろ使い道があるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、最近ですとやはりアマチュアバンドといえどもですね、使ってないんだったら削れということで、何メガかねもう削られちゃう可能性もありますしね、まあ、1200メガが非常に危ない状況になりつつありますのでね、まあ、ただ50メガがですね業務の方で使うかというとなかなかそれは難しいお話でございますけどもね、はい、皆さんぜひね割り当て、されている周波数ですからね積極的に運用したいなと思いますけどね。まあ、50は、51メガ以上ね、51メガヘルツ、51.0 が、FM のメインチャンネルでございますし、またそれ以上でね、FM モードで更新をしている方々いらっしゃるんですけど、ほとんどの方がやはり水平変波を使ってますのでね、そのせいもあってなかなか51メガ以上の FM を聞くことはあんまりないんですけどもね、50の FM というのもですね、非常に面白いというふうにね、おっしゃってる方いらっしゃいますしね、まあ、そういう意味でも、50メガの、このミラクルバンド、まさにねいろんな楽しみできますからね、もっといろいろと活用して運用したいところでございますよね。はい、どうも吉武さんありがとうございました。
私もやってみようかな。なわけないでしょ。
はい、というわけでございましてね、今日も CW のお話をさせていただきましたけどもね、まあ、電源ね、このパドル、これをですね自作されるというねお話もさせていただきましたけども、これもね有名な3のワイエルさんですが、自作のねパドル、これをね実際に見せていただいた時があるんですが、本当にね素晴らしいんですよ。はい、もうこういうのを使って運用するというのも本当一つの楽しみですよね。やはりアマチュア無線ですからね、無線機ももちろんそうですし、アンテナに至るまでね、いろんなところで自作品を使って運用するというのも一つの楽しみかと思いますのでね、パドルね、これも単なる接点でございますからね、自分に打ちやすいようなね、電源を使ってですね更新するというのもね一つの楽しみですよね。もう完成度が非常に高くてですね、これ本当に既製品じゃないのっていうようなですねものを作られる方もいらっしゃいますんでね、まあ、こういったところにもねチャレンジしたいなと思いますね。ホームセンターに行きますとね、そういった部材にもふさわしいようなものがたくさんありますんでね、まあ、あとはご自身で加工をするなとしてですね、自分のこの指というかね、しっくりくるものを作る、これがね一つ楽しみかなと思いましてね、ちょっとこれチャレンジしたいなというふうにね思っているところでございますよ。 まあ、到底ね人様にお見せできるようなねものは作れないかもしれませんがね、使って打つと非常に打ちやすいというようなのねこういったものがあると思います。まあ、私は当初ね CW のデビューではですね、某パーツメーカーのですね、ベビー電源と言われるね、数百円のものを使ってですねやりましたけどもね、それはそれで工夫次第で非常に打ちやすい状況にはなったんですけども、やはり、値段が値段なんでね、ずっと使ってるとだんだんずれてきちゃうんでそれだけが大変だったんですけどね、少しお金を出して、既製品のもうちょっといいやつを使うとですねそういったズレがだんだん少なくなってですね、さらに、もっとお金を出すとですね非常に打ちやすい、電源になっていくというのがね、使って見た限りの感想でございますけどもね、まあ、やはり高級感のあるね電源も、リグのね横にこう置いとくとかっこいいですからね、まあ、そういったこともねやってみたいと思いますけども、なかなか先立つものがありませんので、もうそういう場合には自作でですね自分だけのオンリーワンの電源を使うというのもね一つの楽しみかと思います。まあ、またあの和文モードでねゆっくり更新するというのも私大好きなので、ぜひぜひねそういった時にこの電源のお話などでもですね、していただけると非常に嬉しいかなというふうに思います。はい、というわけでございましてね QRL361回、この辺で終了でございます。お聞きいただきありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしています。